さあ今週も始まりました人間病院ということで、どうも徳増です。
上田です。
はい、というわけでですね、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しいところ、そして世間に対して気になるところ、鬱陶しいところ、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察してですね、未来の医学界につなげていこうという毎段階の番組となっております。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでね、まあ今週も、まあいろいろね、ワールドカップもね、日本代表負けてしまいましたからね。
あ、
はい、まあそこら辺のね、長友の涙を、
泣いてた、
むっちゃ泣いてましたね。
本当、
はい、もう記者会見の途中にもう耐えきれなくなって、もう席外していいですかっつって、
長友、
はい、で隣であのコーチと泣きながら抱きついてましたけどね。
髪型気にしとるで負けるんだ。
いや、長友髪型気にしてる、あんまイメージないんですけど。あ、気にしてるんですか。
気にしてるね。
あ、気にしてるんですか。
あの中指でこうちょちょってやっとったから。
ああ、ちょちょっと、
うん、
あ、やっぱりその前髪のちょっとしたズレが、
だからああいう、その自分のスタイルが気になるとか雑念入ってると負けるよね。
なるほどね、うん、あ、まあ完全にやっぱりあのもう髪型なんか気にせずに、メッシみたいに完全なスポーツ狩りで挑めってことですね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
だからクリスチアーノ・ロナウド率いるポルトガルも負けたでしょ。
ああ、なるほどね、うん、あ。やっぱりだから今回はスポーツ狩りのメッシに勝機があると。
そう。
あれ完全にあのメッシのスポーツ狩りのタイプは、あの完全に切った後に、あのパタパタってあのパウダーをつけられるタイプの、れっきとした正式なスポーツ街ですからね、あれ。
なんかニューミッキーで切ったって噂ありますよね。
ニューミッキーというのは僕らの地元の床屋、そして僕らの仲間の龍馬先生の実家の床屋のことですけどね。
そうそう、
まあ、正式なスポーツ街は最後にパウダーをつけられるっていうね、まあ、これも今時の子知らない事実じゃないですかね、これは。
知らないんじゃないですかね、床屋なんか知らない世代ですからね、多分。
まあ、というわけで、まあ、メッシもね、まあ、ニューミッキーで切っているということで、まあ、早速やっていきたいと思いますが、今週の病気がですね、ちょっとね、これ僕の精神状態に関わってくるみたいなね。なんか一通りさっき話してたからかわからないですけれど、食い気味でまた理解していただいて。
あ、ちょっと早かったです。
早かったです、ね。
あ、すいません。
いやいやいや、あの理解が早くしていただけるってことはありがたいですから、はい、まあそんなこんなで、今回の病気はですね、変人って言われたい病。
あ、
まあここら辺、まあ、もう
あら懐かしい、
あら懐かしいということで、これはもうじゃあ過去の中の自分の病気として捉えてるっていうことですかね。
あ、そうですね。
まあこれはまああとはまあ似た病気でも自分は一味違う病。
ああ、はいはい、はい、あれね。
まあ、ここら辺もね、あれねっていうことで、まあだいぶ客観視できてる感じですが、まあ常にこれ表裏一体と言いますか、非常に怖い病気とされてますね。
怖いですね。
やっぱりもうこれ年々増えてるんじゃないですか、ね、減ってるというよりは。
増えてるかな。
まあその変人って言われたい病というよりは、この自分は一味違う病っていう。
ああ、
やっぱり増えてるんじゃないですかね。
基本になってるとこありますよね、なんとなく。
基本、だからこの自分は一味違う病という表現よりは、世界に一つだけの花病とでも言いましょうか。
あ、
やっぱり皆がオールオンリーワンだと。
うん、
皆がオールインワンって僕言おうとしちゃいましたけれど。
あ、だからちょっとあれなんだ、はい、持ちこたえたんだ。
持ちこたえれなかったんですけどね、持ちこたえた感を出してね、そして今も持ちこたえた感を出しましたけれど、
オンリーワン、
オンリーワン感ですよね。どうですかね、最近のオンリーワン感事情は。
オンリーワン感事情、
オンリーワン感事情は、まあ、これはお互いにですけれど、
まあまあ、まあまあぼちぼちじゃないですかね。
いや、なんかね、ぼちぼちですか。まあ僕も恥ずかしい話ね、まあ、ぼちぼちですわ。
あ、そうですか。
本当に、はい、まあやっぱりね、こんなポッドキャストとかやってるぐらいですから、まあ少なからずあるでしょうね、こ こういう病気は。
ああ、まあそうですよね。その表現したいっていうようなところがある人は。
あるところはあると思うんですよね。まあこれをじゃあ一味本当に違うっていう部分を証明するってなると、うん、やっぱり結局世間的評価だったりとか、
ああ、
うん、そういうものも必要になってくるんで、
まあそれは絶対必要ですよね。
必要ですよね、うん、だからまあそういう部分がない、うん、まあ僕と上田君なんかに関して言うと、うん、まあ常に簡単に言うと勘違いですよね。
どうでしょう、
いやそのどうでしょうっていうのがね、もうその自分は一味違う病の病原菌がぐって出てる部分、
どうなんでしょうか。
いやいや、どうなんでしょうかね。だから結局世間的によく言うんであることであれば、はい、それは自分で決めることじゃないということらしいです、
ね。まあ一般的にはそういう言われますわな。
言われますわね。うん、まあ、だからこの自分は一味違う病と、うん、まあ、そのオンリーワン病、
うん、
まあ、変人って言われたい病っていうのは、うん、まあ、似てるようで、まあ、若干こう特質というかね、性質が違う部分があるかもしれないんですが、
うん、
まあ、基本的に今回はその変人って言われたい病ですよね。
うん、オンリーワンの場合はさ、
はいはいはいはい、
そのちょっとこうあんまりこう、
そうですね、
何、うん、
いやいや、食い気味の食い気味の納得が気に入らないんだったら、一番最初のあの食い気味の、
いや気に入らないんじゃなくて、
わびを入れて、
気に入らないんじゃなくてびっくりしたんだよね。
、うん、いやいやいや、上田君が多分言おうとしたことが、
うん、
なんとなく感じ取れちゃったんで、
ああ、
相槌を打ったつもりだけだったんですけれど、
9.11 以降にこう、
はいはいはい、
何、
9.11、
ね、テロ、
テロ、
テロ以降に、
はいはい、
出てきたあの言葉、同時多発的に分かったの？
いや別に同時多発は別にそれ以前もありましたけどね。そのテロっていう言葉をつけると、まああれ以降有名な言葉になりましたけど、うん、いや、まあまあまあ、そうですね、オンリーワン病っていうのはどういうことなんですか、うん、
いや、ちょっと答え合わせしましょう。
、うん、なるほど。いやいや、だからオンリーワン病に関しては、うん、その自分は一味違う病よりやっぱりその謙虚というか、
あ、そうそうそう
そうそう。すいません、
やるね。
皮肉にも答え合わせが合ってましたけれど、
バッチリバッチリ、うん、
バッチリですか、ええ、まあ、やっぱりその全員が持ってるっていう意味で、ね、
うん
うん、自分だけっていう意味じゃなくて、
別に分かってもらおうとかね、
うん、
そういうのは特にない、
まあそうでしょうね、う
ん、
まあ、誰もが、
ね、うん、
誰もが持ってるっていう意味です、
ね、傲慢じゃないというかね、
うん、なるほど、
だから謙虚って言ったわな、
ああ、まあそうですね、
すいません、は
い、
うん。
いや、なんで最終的に上田君が謝る結果になったかは分かんないんで、うん、私はそこに関しては気使いますけど、
変態ね、
まあ、自分は一味違う病とか、うん、変人って言われたい病っていうのに関しては、
うん、
やっぱりそのオンリーワンに比べて、
うん、
うん、やっぱり100人に1人、
あ、
うん、100人に1人、1000人に1人間、
あ、はいはいはい、
っていうのが出てるなっていうことですよね。
うん、なるほどね、
うん、だからまあね、上田君も僕も何時ですか、
うん、
もう今年で36の年ですよ、
ええ、
はい、まあそうなって、まあ今のところ世間評価を見てね、
うん、
得れてないっていうことは、
うん、
まあ世間一般的に言うとね、
うん、
波っていうね、
世間一般的っていう
波以下っていうね、はい、
だから波の中で生きてる僕はね、
あ、はいはいはい、
だからやっぱり一味違うかなって。
いやいや、だから、いやいや、もう完全にそれ捉えような話になってますけど、
ね、世の中っていうね、広いフィールドで考えると、
と、
もう思いっきり漏れてますけども、
思いっきり漏れてる自分は一味違う、
それは違う、
捉えようですね、やっぱり、
うん、捉えようですよ、
埋もれようが一味違う感じは出せれるってことですね。
いや、でもやっぱりね、うん、そうですもん、
あ、だからこれはやっぱり、うん、もうそのそもそも一味違うのかっていうか、
うん、
その一味あの違いたいのか違いたくないのかみたいな話になってますね。これはもう極端な話、もう神聖の話ですよね、自分の。
ああなるほど。
だからそういう意味で、まあ、そのお互い の、 その変人って言われた病の歴史みたいなのをね、まあ、ちょっと軽く話していく中で、まあ、現在の自分のモチベーションがつかめるんではないかなと、
あ、はいはい、
いう感じなんですけれど、どうなんですかね、まあ、正直ね、お互いあの付き合い長いですから、まあ、半分僕は歴史知ってますし、けどその個人個人でね、まあ、その違う時間を過ごした時もあるのでね、まあ、そこら辺も含めて、まあその自己評価と他者の評価をね、混ぜながらちょっと話していきたい、まあ非常にこっぱずかしい回になりますけれど、
あ、まあまあしょうがないんじゃないですか、はいはいはい、
しょうがない、人間病院ですからね、やっぱり集中治療室です、ね、ここはしょうがないですけれど、どうですか、幼少期っていうのはどうだったんですか。
幼少期、
はい、
これ
は
お互いのことを話すわけですか。
いや、基本的に自分で話して、で、まあ、間に、こう、相手の話も挟みたいときは挟んでいいみたいな感じです
けどね。あ、なるほど。
はいはい、はい。
幼少期。
幼少期。
まあ、僕の場合は、全く一味違うとか思ってなかったですね。
ああ、そうですか。
全くゼロでした、ね。
幼少期ってどれぐらいのことを今言ってるんですか。
小学校ぐらい。
あ、小学校も6年まで行ってる。
6年まで行きますね。
ああそうなんですか、
うん、
だったらもう途中半分以上僕は知ってますけれど、なるほど、まあ、僕も小学校時代は、全然思ってなかったですね。
あ、そうですか。
あ、全然思ってなかったです。だからその、予兆はあったかもしれないですけど、とにかく僕はそのちっちゃい頃に関しては、もう本当にもうなん全てに対して奥手な人間だったので、
お、
いやもう本当に、もう引っ込み思案すぎてどもっちゃったぐらいの引っ込み思案でしたから、まあ、相当な引っ込み思案ですから。
あ、そうですか。
で、意外に早いタイミングでちょっとこうきっかけみたいのがあってね、まあこう喋るようにはなりましたけれど。
病気だったんだ。
病気だったっていうか、まあまあまあ、まあそれぐらい、そうですね、病気、本当の病気になっちゃってたぐらい、引っ込み思案でしたね。
チック症的な？
チック症なんですか、あれ。ちょっと声がどもっちゃうんですね。はいはいはい。それぐらい、もう遊ぼうとかね。言えない子でしたから。
あ、そうだったんです
か。いや、だからもう、本当に、だから僕は、常に言ってますけれど、もう要は、人見知りって自分で言ってる人のね、もう気が知れないですからね。
おー、
いや、まあ、自分のこと人見知りっつって人と喋れないなんて、なかなかあなた自分を通せてますよって思いますからね。まあ僕はだからもう人と人見知りすぎてね、喋ってますから。
あ、へ
え。だから僕はだからちっちゃい頃はもう本当にその、人見知りすぎてと思っちゃってましたからね。
すごいね、本物じゃん、
はい、本物の人見知りだと思いますよ、僕はね。その気持ち悪っていや、気持ち悪いですけどね。
僕そういう子供じゃなかったんで。
は
い、
あ、そう、ああ、そうですね。
僕は子供らしい子供だったんで。
あ、自分でそう思うんですね。
ええ、
ああ、だから僕ははっきり言って、まあこれお互い褒め合う会にだけはしたくないですけれど、お互いとかじゃないですけれど。やっぱね、ジョーデン君の僕の小学校時代のイメージは、やっぱり一味違いましたよ。
あ、そう。
ジョーデン君の、そうですね、やっぱりね、ちょっとまあ褒めすぎですけど、若干カリスマ感ありましたね。
ああ、そうですか。
僕にとってですけどね。
まあでもその評価、
はいはいはいはい、
ちょっとね、今小学校時代喋ってますけど、
そうですね、
この今36歳になろうとしてる僕、
はいはいはいはい、
の今の心境に照らし合わせて言いたいことが一つあるんで取っておきましょう。
なんでね、いや言ってくださいよ、なんか今いやまさかこのタイミングで取ってかれると思わなかったんで、いやだからちょっとそういうね、だからね、 僕の中のイメージで、ジョーデン君はね、その、アベレージ感がすごいな、ね。
アベレージ感初めて聞いたけど。
そうですね。僕もなんか、さっきから言葉作ろうとしすぎてて、ちょっと、お前何言ってるかわかんねえみたいになってます
けど、ね。ポテンシャル？
ポテンシャルっていうかね、なんか質が変わってないんですよね。うん、
ああ。
小学校から言ってることと、その36歳で言ってることが、うん、結構僕なんかはもうね、小学校の時なんか、うん、とにかくうっちゃんの真似をしてただけだから、うん、そういう意味でやっぱりそのお笑いとかね、うん、そういうものでもどんどんいろんなものを見て影響されてですけど、うん、なんかね、ジョーデン君はね、小学校時代からオリジナル感があったんで、
うんうんうん、
なんか未だに同じようなことを言ってる感じが、イメージとしてあるんですよね。
それはね、完全に自他ともに認められてるよね。
ああ、知らないですけどね、うん、自他ともに認められてるないから何も名声を得てないんです
よ。僕も自分で自分もね、本当にそう思うから、変わってないって。
なんかね、同じことやってるイメージがあるんですよね。
ああ、
はいはいはい。
これね、変わろうと思ったことがないしね。
あ、そうなんですか、うん。で、まあ、けど、ジョーデン君は、その頃に自分は一味違うとは思ってなかったってこと。だからそこは、子供らしさみたいな部分でカバーしてたんですよね、多分。
そうでしょうね。全然、本当に一味違う、人と違うとか、何にも思ってなかったです。
ああ、そうですか。わ、うん、かりました。うん、じゃあ、まあ、このまま中学校時代に行きましょうか。
うん、
はいはい。どうなんですか、中学校時代行くと。まあ、僕から話してた方が話しやすいかもしれないんで。うん、僕はね、一味違うっていうものがこの世にあるんだなっていうのを知った年頃ですかね。あんなことないか。それは別に小学校の時から知ってましたね、
うん。
なんか自分にその一味違うっていう可能性を見出した時期ですね。うん、
あ、
うん、だからこの変人って言われたい病っていうのが、ちょっとこう、そうですね、発症し始めた時期ですね。中学校が。
中 1?、うん、
いや、中2です、ね。
中2ですか。
はい。あ、まあ、明らかにその個人的な人の影響だと思うんですけれど、同級生のね、
うんうんうん、
はいはい。この人間病院でたまに名前出てくるか分からないですけど、川藤君っていう、
川藤
同級生が、川藤君、
うん、
という、まあ、同級生がいるんですけど、うん、おそらくその子の影響で、うん、俺も頑張ればね、うん、一味違うっていう感じを。
うん、
いや、もうそれまでもすごいあれでしたから、うん、もうあれですから、うっちゃんの真似しかしてませんでしたから。
あ、そうなんだ。
うっちゃんなんちゃのうっちゃんの真似しかしてませんでしたから、そういう意味でなんかちょっとだ、なんかこう分かりやすく言うと、うっちゃんなんちゃんからダウンタウンに移行してったって感じですね。
それダウンタウンに影響されたんじゃないの？違うの？
いやいやいや、だからもうダウンタウンでももう手遅れですから、その頃中学校、僕らの頃。
あーはーはーは
ー。だってもうが、ごっつええ感じとかももう半分終わりかけてるぐらいじゃないですかね、多分。だからもうその頃の僕はもうめっきりあれですよ、フォークダンスで鳴る小坂です。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。もう誰も今知らないと思うんで、まあ分かりやすく言うと、まあ千原兄弟ですかね、その頃のね。ジャックナイフの頃の、まあ、僕自身は興味なかったですけれど、うん、まあまあまあ、今の人でも分かる感じで言うと、うん、ちょっとこのね、
うん、
あの若し頃の千原兄弟とかにも興味持ち始めてた頃ですね。
あ、なるほどね。
はいはいはい。
あ、そういう感じですか。
そういう感じで、だから変人って言われたいと、
うん、
変わってるねって言われたいっていう欲望が一番強かったじゃないです、持ち始めた時期ですね。
あ、そういう、うーん、なるほどね、
はいはい、
ちょっと面白いですね、それは。
あ、そうですか、うん、あ、そうですか。じゃあ、ジョーデン君はどうなんですか、中学校時代。
僕ね、あの中学校時代、もうあの中学校時代、
いや、なんで中学校時代は何で2回行った
の？あのね、中学校時代、
はいはい、
一味違うと思われたいと思ってなかったけどね。
あ、まだ思ってなかったんですか。
ええ、
まあ、ちなみに、まあ、またね、その狭い範囲かもしれないですけれど、うん、まあ、当然のごとく、やっぱりジョーデン君といえば一味違うとはね、
うん、
思われてはいましたよね。
思われ、うん、そうだね、あの後から考えるとだけど、
うん、
完全にそうだね。
その時もまだ何無邪気だったんですか、何だったんですか、バカだったんですか、何だったんですかそれ。
バカ悪い風に言うと、
うん、
何も考えてなかったよね。
なるほど、
うん、
あともう一個理由があんまり学校に来てなかったっていうのもあるかもしれないですよね。なんか
言ってましたけどね。
あ、言ってました。
あの中学校時代は遅刻が多かったんです。
あ、遅刻が多かっただけで、ね、
あの4時間目に行くっていう。
あ、なるほど、毎日は行ってたわけ
です、ね、毎日は行ってましたね。
あ、なるほど、
うん、
いやだからその思ってないっていうのが意外っすね、僕からすると。
あ、そうですか。
はいはい、だからあ、なるけどなんか逆になんか、あ、わかるなっていうか、
うん、
高校時代の話をしていくつれではちょっとわかってくるかなって感じですね。
あ、うん、あ、そうですか。
まあ僕の高校時代は、うん、もうちょっと慢性化してきてかわからないですけれど、
うん、
ちょっと変わってるよねってもう言われ始めてましたね。
あ、もう周りから言われ始めた。
周り、いや、ちょっとですけどね、
うん、
まだ、
うん、
まだちょっとですけど、
うん、
まあ、僕基本的にあの真面目なんで、
うん、
学校生活の中でその異彩を放つことが不可能なタイプの人間なんで、
うん、
まあ、けどやっぱりなんとなく話してみたりする感覚で、
うん、
ちょっと徳増くんって変わってるよねと。
努力が実を結び始めた。
努力が、うん、いやもうまさにあの本当努力の人ですから僕は。この返事に関してね。
ああ、
もうそんなもう、
うん、
小学校時代の川上くんみたいなその天性の変人感っていうのがないですから、もう努力が実を結んで、高校時代はちょっとずつ身の回りの人にちょっと徳松くん変わってるね、お前ちょっと変わってるなと、
あ、お前面白いらしいなとか、
うん、いやそんなあの別にね、果たし状みたいな感じで喧嘩売られたことはないけどね。
うんうん、
お前面白いらしいなっていう。そんな学校楽しそうですけど、
うん。
まあまあまあ、実を結び始めたっていうのが、一番表現として適してますね。
ああ、高校でそんな感じか。
高校でそんな感じですね。上田君はどうですか、高校に関しては。
あのね、思い始めた、その、一味違うって思い始めた、
相当やばい二人です
のが、
はいはいはい。
やっぱ高校一年生なんですけど、
はいはいはい。
本当に思い始めたぐらいなんで、
ああ、なるほど。
周りにね、こう、自分は違うんだ。
はいはい、
自分は、変わってるんだと。
うん、
変態なんだって、
うん、
そういう表現はもう全くしてないですけど、
あ、してないですけど、
うん、
ちょっと自分の中でひょっとしてそうなんじゃないかっていうのが芽生え始めてた時期ってことですか。
だからその中学校時代僕は面白かったんで、中学校が
ああ中学校がね、
うん、で高校が あまり面白くない高校だったんですね。
あ、それはお互いあるかもしれないですね、
うんうん、
面白くないっていうか、まあ普通に考えたら面白いんでしょうけどね、
うん
うん、なんかこ
そう
物足りなかった、
うん、で僕にとって、はい、その高校の人たちがね、あの、うん、発することが、
はいはいはい、
なんかあの面白くないなと、
うん、なるほど、
なんかあんまり笑えないなって心の中で思い出した。
なるほど、
うん、
あ、だからまあそのじゃあ状況としては、
うん、
やっぱりその小中と、
うん、
やっぱり周りにあのやっぱり小中っていうのは義務教育じゃないですか。
はいはい、
だからやっぱりそのもう東大から、
うん、
もうあのオール一まで、
うん、
混ぜて勉強してるわけですよ。
あ、なるほど。
もう今考えたらもうとんでもない状況ですからね、
うん、
もう将来的にあの分数で諦めたやつとね、
うん
うん、なんかその学者になるやつが同時に同じ授業を受けてるっていう状況ですから、
はいはい、
やっぱりねちょっとオールスター的なところがあったんです
よ、ね、なるほどね。
だからやっぱりその、まあ、自分が特別面白いとか、
うん、
変わってるっていう意識が芽生えづらかったんじゃないですかね。やっぱりその高校っていうのはその大体似た人間が集められますから、
うん、
それは社会も似たとこありますけどね、
うんうんうん
うん、やっぱり似た者同士が集まる傾向になっていくので、
うん、
やっぱそういう中だとちょっと自分は、
うん、
この状況の中では一味違うんじゃないかっていうふうに思いやすいっていうのはあるか
もしれないですね。ああ、なるほど。で、僕、そう思い始めて、はい、高校1年が過ぎ、で、高2ぐらいでもう本当なんかつまらなかったんで、
ああ、はい。
眠くなってきたんですよ。
いや、なんか最近のバキみたいな話です、ね、
学校にいると、
は
い、
なるほど、
本当に退屈すぎて、ね、で眠気が襲ってきて、
なるほど、はいはいはいはい、
本当に僕ね、あんまりね、大勢の人がいるところで眠るっていうことはできなかった人間なんですけど、
はいはいはい、
いや、これが眠れるようになってきて
退屈すぎて、あ、本当ですか。
で、本当ほぼ高2はもう眠って過ごして、でそのまま高3になって、
はいはい、
そしたら高3のある日、お昼休みの時に、
はいはいはい、
なんか肩トントントントンって叩かれて、
あ、はいはい、
うんっつって、
うん、はいはい、
何って言って見たら
はい、はい、
他のクラスの喋ったことのない、ちょっと学校でブイブイ、
はいはい、ブイブイ忘れてるような感じの、
はいはい、あれ、まあ、名前は知ってるけど、喋、はいはい、ったことはない、
うん。うん、みたいな人がいて、
うん、
はい。
何、どうしたのみたいなこと言って。
はい、はい。
そしたら、上田くんでしょって。
ああ、はいはいはい。
まあ、そうだけど。
はい。
面白いらしいねって。
あ、初めて、さっきの気分。お笑い果たし状が来たわけですね、ついに。
これ本当の話ですからね。
あ、本当ですか。うん、ああ、なるほど。
上田くん面白いらしいね。
まあ、逆に、うん、上田くんとしてはつまらなすぎて、うん、招いた状況が、うん、周りには面白く伝わったっていうことですかね、まあ。
なんですかね。
まあまあ、まあ。
僕は発してないですけど ね、表現もしてないですけど。
ああ、うん、だからね、これね、僕てしでね、うん、ちょっと当てはまるなって思ったんですけど、うん、僕自身もそうですし、上田くん自身もそうなんですけど、うん、やっぱね、意識してる時の方が普通でしたよ、うんうん、だからその自分が変人で意識してない時の方が、うん、やっぱり変人ですよ、
うん、
だからイメージとしてですけど、うん、僕は逆に上田くんに高校時代全然知らないですけれど、うん、高校時代の上田くんに普通さを感じますからね。
ああ、はいはいはい。
変人さというより、うん、こう若干こうちゃんとした人みたいな、
ああ、そうなん
だ。イメージがあって、やっぱりその小中高の頃の方が変人とかではないですけれど、うん、やっぱりそのカリスマ性みたいなね。ああ。もう部分を感じてたなって思ったんで、
うん、
やっぱりね、これは基本的にそのもう変人って呼ばれたいと思えば思うほど変人度は僕は下がるんだなって思いますね。
あ、
うん、改めて
そんなもんですかね。
そうだと思います。僕はやっぱりそのもう2点3点4点していくと思うんで、
うん、
全部話すのめんどくさいですけれど、
うん、
まあ、お互いそうかもしれないですけれど、うん、社会人になってからはもう常にその時期ですよね。
ああ、
うん、もう変人って思われたくないって。
うん、
だから僕の場合で言えばですよ、うん、上田君とスタートが違いますけど、うん、努力で実を結んだタイプじゃないですか。
そうですね。
ね、努力で変人を勝ち取った僕が、うん、やっぱりね、ある時期ね、うん、もう変人って思われたくないと、
うん、
うん、やっぱりそういう時期ありましたね。
お、
うん、
社会人になってから。
社会人になってからね。
あ、
うん、
それは大体何歳ぐらいですか。
どうだろうな、やっぱり25ぐらいですかね。
ああ、同じだ。
うん、非常に話がスムーズでありがたいですけれど、
うん、大体そのぐらいの年齢ですよね。
そうですね、うん、
思われたくなくなる。
それぐらいの時に、うん、なんかもう思われてることがめんどくさいっていうか、
うんうんうん
うん、なんかちょっとそういう部分があって、もうその変人って思われたくないと、
うん、
僕に関してはもう自分でプロデュースしたにもかかわらずね、
うん
うん、なんかこう染みついてきちゃったみたいなとこが出てきて、
だから要するに、はいはいはい、25で、 若気が至ったわけですよね。
まあそうでしょうね、
うん
うん、だからそっからやっぱり2点3点の繰り返しなので、うん、なんとも言えないですけれど、
そっからですよやっぱりそのね、やっぱりその、はい、一味違う変態というものは、
うん、
その25からなんですよ本番はね。
本番っていうかまあスタートですよね、まあ、
うん
うん、
そう、
まあ、本番はもっと50過ぎてからっていう噂で聞いてますから。
そう見られたくないと思ってからですよ。
ああなるほど、うん、スタートだから僕もようやくその25でそう見られたくないと思ったところでスタートは切れたってことですね。
そうそうそう、
ああなるほど、
うん、
いやだからね、まあ、ちょっと話飛んじゃうかもしれないですけれど、うん、もうちょっとこれ細かく話すとね、うん、長いなと思ってこの話。
ああ、まあ細かくできますからね。
できますから。
うん、
だから僕ね、いきなり最終結論に到着、じゃあ今度僕しちゃいますけど、
うん、
結局、うん、まあ、6対4で、返事に見られたいですね。
6が見られたい。
6がやっぱ僕見られたいです。やっぱそこが、うん、努力の人の結論、努力変人の僕は結論だと思いますよ。
あ
やっぱりね、64で見られたいです。今後もそうしていくんじゃないですかね、僕は。
お
う
お
う
お
う、だからその64という比率がね、やっぱ中学校の時10-0になってたわけですから、
うん、
まあ、そういう意味では成長とは取ってますけれど、
うん、
結局ね、64で変人に見られたい感が勝ってるのがね、うん、努力変人ですよ。
あ、
はいはいはい、
そういうことですか。
そういうことですね。だからその上田くんなんかはどうなんですか。
僕、
まあ、変人っていう言い方は変ですけど、
ちょっと、はい、今の徳増くんの、
はいはいはい、
話とは少しちょっとこう路線が違うんですけど、
はいはいはい、
その変、もう変態と言ってしまいますけど、
あ、もう変人じゃなくて、
うん、まあ変人ね、
まあいや、まあ変態も変態も変人も似たようなもんですけどね、
変態というのは、
はい、
僕もう36ですから、
はいはいはい、
もう36年変態に関して考えてきたんで、
僕はね、なるほどね、まあまあまあ小学校中学校時代はあんま考えてないっていう話でしたけど、うん、まあ、
現時点で至った考えっていうの
は、ああそうですね、36年間ですね、はい、
うん、徳増君がさっきその変態に見られたい部分が6って言いましたけど、
はいはいはい、
だからやっぱり努力家だなと思うわけですよ。
ああなるほど、その、まあ、まだ途中結果ですけど、
うん、
まあ、その結論を聞いただけで、ああやっぱり努力してるなと思うってことですね、
うん、6っていう数字がね、
6っていう数字が、
あの変態っていうのは、
はいはいはいはい、
あの自分で出そうとするタイプと、
はいはいはい、
にじみ出るタイプがいるんですね。
まあ、まあまあいますね、はいはいはい、はい、
うん、で黙ってても本当の変態はにじみ出るんで、
まあもちろんそうですよ、はい、
あの変態見られたいなんて思わないんですよ、
はいはいはい、
わかる？
ま、いやいや、俺変態に教えられてんの。いやいや、まあまあまあ、なんとなくわかります。はい。
だから僕が変態に見られたい、その、率？
率を、その36歳現在での率をちょっと教えていただけたらと思うんですけど。
1ですよ。
あ、本当ですか。
もう結構これ抑えてる。
ああ、抑えてるし、うん、基本的にも普通に思われたいってことですね。
え？
いや、基本的にだから、普通に思われたいってことですね。
普通というか、うん、変態と思われたくない。
ああ、思われたくないってことね。
うん。
ああ、なるほどね。
で、1でこう、抑制して、しとかないと、
ああ。
もう、黙っててもにじみ出るんで、これ。
ああ、なるほど。いやけどね、それはすごくね、わかります、なんか。常連くんが。
おむつしてますよ、僕。なんか。
いや、やっぱり常連くんのね、
36で。
いや、別に実際の、なんかその、あれでしょ。変人のおむつをしてるっていう例えでしょ。だから36でっていうとなんか本当におむつしてるみたいな話になっちゃうんで、うん、あれですけど、変人のおむつしてますよね、上田くんは。
してますね。
いやだからそれがなんかそのね、まあその話の展開が変わっちゃいますけれど、
うん、
やっぱりね若干寂しくもあるんですよね。
うん、
いやそれがその上田君が36年間で社会人として得たね、
うん、
本当のちょっと変態の結論なんでしょうけど、
うん、
だからその努力変態からすると、
うん、
もったいねえなと、
あ
うんやっぱ思うんですよね。
だからそのこのうんこをね、
いやいやいや、おむつの話になってから完全に変態じゃなくてうんこの話になりましたけど、まあまあ例えとして聞きますけど、うん、
一般のね波社会でこのうんこが垂れてるところをあの見せたらね、
うん、
変態ってなるわけじゃない。
まあまあまあまあ、要するにもっと分かりやすく言うと小野陽子のことですよね。違うんですか。
いやもう本当にそうですね。あ
うんこ垂れ女のことですよね。
でも小野陽子が、
はいはいはい、
あの5万人のね、何キャノンボール、キャノンボールじゃない。
キャノンボールってなんかのレースですよね、なんか。あ違うか、アメフトのなんかでしたっけ。
よくわからない、まあ、5万人10万人集まるなんかフェスティバルでね。
フェスティバルでね、はいはいはい、
もう奇人変人のような
行動、
行動パフォーマンスをねすると評価されるわけじゃないですか。
いやそんな簡単な理屈じゃないと思いますけど、
ね、
まあまあまあ図式としてはそうですよね。あのうんこ漏らしてるから評判になってるわけですよね。
つまりあの成立するか成立しないかで考えると
の問題になってくるわけですね、
うん、変態というものは一般社会において成立しないんですよ、
基本的にね。
うん
うん、
邪魔なだけなんで。
いや、まあ、それはそうですよ、まあ、変な話、まあ、例えば悪いですけれど、まあ、ちょっと犯罪者的な部分もね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
怖いってなります
か。怖いって入れちゃうと、あの人たちもちょっと変人ですから、う
ん、はい、でその変人が、うん、あのキャノンボールで、はいはい、変態性を出しても、ね、
キャノンボールがあんま分かんないまま、キャノンボールで進めてくれるのやめてほしいですけれど。
キャノンボールで変態はキャノンボールに出たら強化されるわけですよ。
はいはいはい。
マッドマックスになれるわけですよ。
変態はキャノンボールに出ると認められると。
うん、マッドマックスの称号を得られるわけですよ。
急になんか分かんなくなってきたんで、
うん、
マッドマックスとか、ちょっと急に知らない、なんか変態な部分出始めてません、なんか。
で、これが2ですよね。
あもうこれで2ってことですね。
これで2ですから。
2でもうその努力変態の僕はやめてやめてみたいな感じですからね、
うん、だからこれがね一般社会で 2,、はいはい、2でも出したもんなら、
なるほど、
どうなりますかって話ですよね。
なちなみに小野陽子さんぐらいならあれどれぐらい出してるんですか。
あれもう6ぐらい出してるんじゃないですか。
あれで6かよ、
ええ、
あれで6かよ。あいつ
一応喋りますからね。
前回行くともうなんか言語もままならなくなってくるんですね。
まあね、
あ、うん、そうっすか。いやだからなるほどね。だから僕はやっぱりその上田君を、
はい、
まあこんな気持ち悪い関係性のポッドキャストないですけどね、はい、まあ聞いてる人がどう思うか置いといて、僕のちょっとした変態性が出たと思ってくれればいいですけれど、
うん、
やっぱり上田君のね、変人ぶりをね、
うん、
やっぱりロック出していきたいなと思ってますよ。
だから僕あの嫌いの、はい、めんどくさがりなんで、
はいはい、
本当に腰が重いんですよ。重くて重くて。
あそうなんですか。
本当に、はい、誰かにキャノンボールに連れてってもらいたい。
いやだから僕は未だにキャノンボールがつかめてないですけれど、
もう出させてもらえれば。
ああなるほど。多分なんかアメフトの中じゃなかったですっけ。まあ分かんないですけど、まあ、上田君をなんとかキャノンボールまで連れてきたいなとは思いますけど、
うん、多分緊張しますけどね。
まあけど99.9% の人間はキャノンボールいけませんから、
あ、
うん、だからそういう意味では、まあ、変人なんていうものは隠しといて損はないでしょうね。
でも徳松君もね、はい、もう本当に変 態、努力家の変態って言ってますけど、
はいはいはい、
まあ、かなり神聖の変態ではありますけどね。あ、
そうなんですか。
で、僕もね、曲がりなりにも、普通、まあ、一般社会で生きていけるようなスキルは持ってるんで、
なるほど。
まあ、それなりに1000人ぐらいの人間には合ってますよ。
なるほど。はい。
ね。
はいはいはい、
1000人ぐらいのこのプロファイルがあるわけですよ。
はいはいはい、はい、
うん。それと照らし合わせると、はい、やっぱりこう、トップ、プテンには入りますもんね。
本当ですよ、う
ん。
まあまあですけどね。ここに、ここに来てお互い変わってんなっていう話をついにしだしましたからね。
これ褒めてはね、ないですから、これ。
あ、なるほど。
変わってる変わってないの話。
いや、まあけども、もっと努力家の、もっとじゃないですね。努力家の変人の僕としては、うん、もう嬉しくてしょうがないですけどね、やっぱりそこはね。
その波のね、一般社会でね、この自分は一味違うぞと。本当に涙ぐましい努力家っていますよね。
あ、なるほどね、
ええ、
あ、だからまあそういう意味ではまあ僕なんかまだ恵まれてる。やっぱりその幼少時代人見知りすぎてどもったっていうポテンシャルがありますからね。
うん、
やっぱりそういう本当の涙ぐましい変態努力家っていうのはもっと、
うん、
頑張ってるぞってことですね。
そう、頑張ってんなと思う。
ああ、なるほどね。
つまんねえなって思う。
結構だから、まあ僕らもそういうふうに思っちゃうっていうのは、うん、結構身近に天才が多いっていうのもありますね、やっぱり。うん、神聖の変態がね、まあ、僕なんかあの姉っていう神聖の神聖の変態がいるんでね。やっぱり僕
クイーンね。
コードネームクイーンがいるんで、もう僕なんてっていうね、部分があるんですけれど、
中日のゴメスの大ファンの、
そうですね、もう友達連れてきてね、てーててててててーとか隣でこう叫び出すねクイーンがいるんで、まああんまりこう自分の変態なんてっていうのがあるんですけど、だそういうのは逆にこう今の時代ね、うん、難しい買ったりはしますから、
あ、
やっぱりどんだけ抑えれるかっていう部分ですよね、自分の中のモンスターをね。
あー、
うーん、
今ね、食事、
はい、
なんていうんですかね、食事するお店とか、
はいはいはいはい、
もう本当バリエーション豊かじゃないですか。もうそれと同じでね、
はいはいはい、なんですか、なんかあんまうまく言えなくて笑っちゃったんですか、なんか自分でしっくりこなかったんですか、なんか例えば、
はいはい、普通の人として喋ろうと思ったら無理だった。
ちょっとすぐに戻れなくなっちゃった、さっき脱ぎ出した、脱ぎ漏らしちゃったせいでね、
うん、ちょっとすぐ戻れ
ない、ね、あ、本当ですよ、ね、すぐ戻れんとかもね、うん、いいですね、怖くていいです、狂気的でいいですけれど、
だから一味違うぜというね、もう頑張ってる子たちがいるんですよ、はいはいはい、若い子でね。
まあそれは僕らもそう思われてるんでしょうけど、まあまあ
25以下でいるわけですよ。
あ、なるほどね、まあ、36まで行くとちょっとね、
うん、
神聖さが認められ始めますけどね、うんうん、
でもこれだけね、お笑いというものが普及した世の中でね、はいはいはい、
まあまあまあまあまあ、まあ、
うん、その程度でっていう一味違うぜ感をね、こうアピールされてもね、こう評価できないわけですよね。
なるほどね、
うん、
はいはい、
で僕がこう少し 1.2 ぐらいのね、
1.22
ぐらいですか。
いや、まあまあ違いがよく分かんないんでどっちでもいいですけど、
は
い、
変態を出すとね、
出すと、はい、
分からんって言われるわけですよね。
なるほどね、マッドマックスとか言い出すとね、
うん、で、まあ
はい、
これは、
はいはい、
言っときますよ、
はいはい、
分からんの承知で言ってるんですよ。
なるほど、うん、やっぱりそのたまに、うん、こう出したく漏らしたくなるわけですね、やっぱり。
これは、うん、あの僕でもわからないわけですから、うん、
なるほどね。
だからその自分で何言ってるか、
だからその上田君としては、うん、もうしばらく漏らしてないわけですよね、ずっと
漏らしてないですね。
だからその漏らさない間に、うん、その介護の文化が進んでるかなとかいろいろ試して、たまに試すわけですよね、やっぱりその、
そうですね、
今後、介護っていうものは非常に大切な世の中になってくるので、
うん、
ちょっと漏らしても介護技術が進んでるかなって思うと、
うん、
やっぱりそのおむつ替えの初めてですみたいなことがまだ多いってことですね。
うん、そうですね。
だからね、僕はね、それは、まあ、ついにこの介護社会の話もなってきましたけれど、
うん、
やっぱり初心者介護っていうのがね、
うん、
今後増えていくんじゃないのかなとは思ってますね。
あ、
やっぱり今回この話をしたのは、
うん、
そのやっぱりその変態部分を出せないなっていう、
うん、
それは出せないのはやっぱりその努力変態の人たち、まあ、僕も一員なんで、うん、まあ、なんとも言えないですけれど、
うん、
努力変人の人たちが世の中を牛耳ろうとしてるんですよ今。
お
う、やっぱり、
うん、
でその新生の変態な人がね、
うん、
そういう努力変人に合わせてね、
うん、
一で抑えてるのをいいことに、
うんうん、
なんかこう世の中を完全に作り始めてるような感じが僕の中であったんで、
う
ん、やっぱりねそれはちょっと出していくべきなんじゃないかなって思って
変態を、
変態を、
うん、
だってもう長渕剛とかでもね、
うん、
十分はみ出てますけど、
うん、
やっぱりちょっと昔に比べて変態じゃなくなってきてません？なんか、
あーそうだね、
あとなんか変態な人があんまりこうメディアに出てない気もするしますし、
あ
やっぱりその常識人っていうのが、
うん、
すごい力を占めてるなっていうのがあって、
うんうんうんうん、
それはすごくいいことなのかと思ってたんですけど、
うん、
どうやらなんかやっぱりその努力変人が作ったものなんで、
お
どうもなんかその後ろに純粋じゃないなんか思惑がいっぱい隠れてるんですよね。そのことによってもう8割方何言っとるか分かんないですけど世の中がちょっと傾いてきてんじゃないのかなって、
うん、それはでもちょっと分かりますね。
だから、
うん、なんだ
いやいやちょっとかぶっただけですよ別に。かぶっただけですから、はいはい、そうそう、かぶっただけでこんなに敵をむき出すあたりは2ぐらい出てんじゃないですか。ちょっと
2も出てない
あ 1.22 噂の 1.22 ですか。
1.22 ですよ。
あ22なかなかバージョンアップしないですね。その
もったいない
もん。あもったいないんだ、
うん、
まあ、どうせ 1.23 にしただけではーみたいになるしね。
そうそうそう、すぐハテナつける
から。ああなるほどね。あれなんか昔僕にその人が喋るとまたあの変人台無しにしちゃいますけど、
うん、
昔怪談話しようぜっつって、
うん、
なんか道路の中央にあなんか芋状の、
うん、
なんかスライスしたものが落ちててっつって、
うん、
でそれをすごく近くにいてよく見たら、
うん、
ポテトチップだったっていう話あるじゃないですか怪談話。
すっごい適当に言ったね、うん、
すっごいせっかく面白い話をつまらなく僕紹介しましたけど、
うん、
僕あれ
だからあれでしょ、僕が経験した本当に怖い話の話でしょ
いやいやいや別に交差点の真ん中にポテトチップが落ちてたのを周りくどく喋っただけですけど、
うん、
あれぐらいになると 1.23 ぐらいなんですか。22なんですか。あれは
あれ1ですよ
あれは別に1の話なのね、
うん、あれ絶対受けると思ったもん
なんかねこう引きつけて引きついてっていうのは技術が入っちゃってますからね、うん、まあ、なるほど。
パッて思い浮かんだんですけど、あれは
なるほど、
まあこれはもう鉄板だなって思いました。鉄板
だなとか、それ1っぽいですね、なんか。
うん、
まあ、ぜひね、まあ、これから怪談の時期なんでね、
うん、
まあ、怪談話のレパートリーに入れていただけたらなと思いますけど。
いや、あれは面白いと思う。
いやだからね、うん、なんかねやっぱりねちょっとね今後、
うん、
まあ、社会問題に口出すのはもう人間として最低の行為だと思いますけど、
うん、
まあ、そういう考え方もやっぱり常識人の考え方ですから、
うん、
なんかね本当にもうあれですよ、僕らがよく好きなオール4とか、
うん、
うん、いう言葉出てきますけど、
うん、
オール4のやつがやっぱり努力変態ですから、
うん、
うん、努力変態のその牛耳り方がね、
うん、
ちょっと強くなってきてるんで、
あ、
やっぱ僕なんかはやっぱりその変態、新生の変態変人というよりは、
うん、
まあ、僕の中で勝手に変人ブローカー的に感じに思ってますので、
うんうんうん、
まあ、エンジンブローカーっていうのもまああれですね、偉そうですけど、
でもその例えばその社会不適合者であるはずのお笑い芸人の人たちがね、
はいはいはいはい、
最近もうなんかまともさをすごいアピールするじゃないですか。
すごいアピールするじゃないですか。お笑いこそがまともであるみたいな部分をね、
うん、
多分しんすけが言い出したんでしょうけれど、うん、いや誰がだとね、うん、思いっきりお前の顔不適合者みたいな顔してるんだろうっていう話ですから、
うん、
いや常識が分かってるからこそ外せれるみたいなね、
うん、
まあ、あながち間違ってはないんですけれど、
うん、
根底にあるあお前らのね、うん、その社会不適合感、
うん、
っていうのはありゃしないと思うんで、
そうそうそう、にじみ出てますからね、
にじみ出てるはずですから、
うん、
だから僕そういうのもやっぱり若干ね気に食わないんですよね、
うん、あ、うん、俺はちょっと共感できますね、
はい、だからやっぱりね変人が住みやすい世の中なんて死んでも存在しませんし、
うん、
だからもうちょっと変人にこうスポットライトを当てないと、
うん、
なんかね僕は世の中バランス取れなくなるんじゃないかなと思いますよ。
え、うん、スポットライト当たるとどうなるの？
だからやっぱりなんだろう、その努力変人の変人行動発言なんて、
うん、
もうおままごとっていうのが証明されるわけですよ、
うんうんうん、
うん、そんなものはね、
うん、
朝原翔子に比べたら、
うん、そうですね、
おままごとですよってことが一応わかるわけですよ。別に朝原翔子がいいっつってるんじゃなくて、もちろんね、
うん、
当たり前ですけどね、
うん、
当たり前ですけどあんなのがいいっつってるんじゃなくて、
うん、でも朝原翔子のあの、うん、何オウム真理教の歌いっぱいありますけど、はいはい、あの作曲たるやちょっとすごいものがありますよ。
いやいやいや、まあまあまあそうですよ。だからなんとなくの作曲の才能ばっかりね、
誰も真似しないっていうね、
誰も真似したかないんでしょうかね、
うん、
だから誰みんながそこにスポット当てずにやっとくと、
うん、
やっぱり結局オールオンの中でちょっと変わってる個性とか普通とかになってくるんで、
うん、
やっぱりちゃんとぶっ飛んだものがこのように存在してるんだぞっていう部分もたまに紹介しないとですね、
うんうんうん、
やっぱりその努力変人の変人感が、
うん、
変人変わってるよなお前ってなっちゃうわけですよ。
あ、
うん、だからそれは結局オールオンの中でやってるたわごとですから、
うん、
そんなのは別にね、うん、結局臭いものに蓋をしてるだけですから、
うん、
やっぱり良くないんじゃないかなって思うんですよね。
ほうほうほう、う
ん、本物の変態にもちゃんと
たまには1から5までの人間がいるんだ、
いるんだっていうことをやっぱり紹介しないと、
うん、
今後やっぱりもうあれですよね、迫害がやっぱついに始まるんじゃないですかね。
え、ついに？
いやいや、なんでなんでちょっと心弾んじゃってんだよお前。いや本当にね、やっとじゃなくてね、いや本当に僕なんかやっぱりその迫害の対象に入ってますから、
うん、
いつかね急にね、うん、急に俺を殺していいっていうルールができるある日突然徳増を殺していいっていうルールができないんじゃないかってね心配してますから。
ああなるほど、
ね、だからね、ちょっとね僕はその世の中に対して大げさですけれど、
うん、
ちょっとそういう危機を若干僕はあの現場で感じてますから、
あ、
やっぱりそれはね良くないです。最先端の文化じゃないですよ。やっぱりその僕は最近よく口に出しますけど、
うん、
大日本帝国に戻ってますよやっぱりそれはね。
あ、
うん、
違う形で 大日本帝国が。
に、そうですね。やっぱり結局何かって言ったら統一化ですよね、やっぱり。うん、
あ、はいはいはい、
だから、やっぱり、急にね、
うん、
まあ、あの、僕も変人、努力変人なので、
うん、
余計理不尽感がありますから、
うん、
やっぱりその申請のね、
うん、
申請のなんかこう、変人だったら、うん、まあ、魔女狩り的な感じでね、
うん、
どっかこう最後にこうおたけびとかあげれそうですけど、
あ、
やっぱり僕みたいな努力変人になると、
うん、
やっぱり魔女狩りが始まった時に、
うん、
俺は本当は魔女じゃないんだって言っちゃいますからね、多分。
ああ、
うん、
ああ、
いや、ああじゃないよ、もうここが最高の受けるところだから、
うん、
ああじゃないよ、なんだよ、まあ、水面下なんか進んでんのか、話がなんか。
いや、頑張ってんなって思う
よ。あ、頑張ってんなってことですよ。
頑張ってんなって思う。
そうそうそう。本当の変態っていうのは、どんだけその、一般人のふりしてても、
うん、
魔女狩りが始まった時に、なんかキーとか言って、なんかその、うん、本当の姿とかが浮き出てきちゃったりしますからね。
うん、あ、そうでしょうね、でも、
そうそうそうそう、
うん、
なんかこう槍とかが刺さった時にギーギーギーギーとか言ってなんかこう本物の姿になっちゃったりしますから、だから僕はもう完全にもういろんな漫画混ぜて悪いですけど完全なジェロニモなんで、
あ、
うん、もういざとなったら俺は人間だったんだってね、
あ、
なっちゃうんで、
僕の場合はあれですね、
うん、
これガーって押さえつけられて縛られたら、
はいはいはいはい、
もっときつく縛った方がいいんじゃないかって言いますけど、
強いタイプのS 級妖怪のセリフですけど、それは僕のさっきのギギギッつったのはD 級以下のね妖怪ですけど、もうちょっと強く縛った方がいいんじゃないかは潜水以上の話ですね、それは。そんな縛り方でいいのかいっていうね、なんか。さすが、さすが僕が、小中時代憧れた S 級、S 級妖怪の発言を久しぶりに聞けてありがたいですけど。いや、だから僕は、だから、その、上田くんに逆にちょっと投げかけてる部分もあるんですよ、やっぱり。やっぱりその、魔女狩りを恐れてね。1で過ごしてますけれど、
うん、
やっぱり今後の社会のためにね、
うん
うん、出していく 1.22 でいいんでね、
うん、
僕は出していく義務があるんじゃないかなとは思いますよ、その努力妖怪から言わせてもらいますけど。
あ、でもね、はい、面白いもんで、
はいはいはいはい、
このオール4の統一化、世界のクリーム色一色化
いや、まあ、クリーム色ぐらいですかね、まあ、イメージとしては、うん、はいはいはい、
そんな感じの世の中になってますけど、
なってますね、まろやかですよ、う
ん、
はい、
でもね、僕がその変態性 1.22 を出すと、
はいはいはいはい、
PM2.5 的な感じでね、
いやー、けどだからね、うん、いやけど超もう PM2.5 で行くしかないみたいなとこで、
うん、
もうひょうとか振り出してんだと思いますよ、もうちょっと
こうね 1.22 をこう振りまくとね、
はいはいはいはい、
面白いもんで、
はいはいはいはい、
これね、寄ってきますけどね人
あ、そうなんですか、
うん、
じゃあいいじゃないですか、なんか
なんかやっぱり興味というものがやっぱり根底にあるんでしょうね、人間というものは。
いやーけどね、やっぱり
人間というものは
もうもはや自分が人間じゃない立場から、なんか妖怪の立場から喋り始めましたけど、
みたいだよ、なんか
みたいだよじゃねえよお前、
うん、
おう、いやいや、だからもうこれはね、もう究極にね、
うん、
目の前でもうポッドキャストを通じてこんだけの人間がね、
うん、
人間2人が勇気を持って勘違いしてるわけですから、
うん、
ぜひね、これは聞いてる方はね、
うん、
勘違いしてんじゃねえよバカじゃなくてね、
うん、
この勇気ある勘違いをね、
うん、
ぜひ真摯に受け止めてほしいなと。
だから僕も器用なタイプではないんで、どちらかというと、
はいはい、本当、あ、なるほど、
うん、はいはいはい、例えばね、誰かが、
うん、
じゃあお前にチャンスをやろうと、
うん
うん、ここで、こういう舞台を用意したから、
あ、なるほど、さっき言ってたキャノンボールのことですね、
うん、そうそう、キャノンボール用意した、
はいはいはい、
ちょっと5分間だけ用意したから 特別に、ね、
結構短い時間しかくれないんですね、うん、ワンチャンスなんですね、結構
ちょっと やってみろ、
ああやってみろと、はい、
ワンチャンス、はい、奇跡的にもらえたとするじゃないですか、なるほど、
はいはいはい、
でも器用な人間ではないんで、どちらかというと、多分失敗したりしますから、
ああなるほどね、
うん、なんか一回チャンスもらえただけじゃ、
うん、
僕成功しないんで
何の防波堤張ってるかわからないですけれど、
3回ぐらい欲しいですよね、
まあ、3回らコンスタントにチャンスをくれっちゃ話をしてるんですね、今なんか
3回もらえれば1回ぐらいはちょっと成功させるんで、
あそうですか、
もう4回目はいらないですよ、
あ本当ですか、
うん、じゃあ、まあ、それちょっとね、時間がもったいないし、
なるほどね、じゃあ死ぬまでに、まあ、
お金もかかることだから
いやだからその何本当にキャノンボールの話してんの、なんかよくわかんないけど、うん、まあ、とにかく常連君は、まあ、死ぬまでに3回チャンスが欲しいということで、
そうい
いですかね、
はいはい、わかりました、僕がその努力しないでチャンス欲しい、
まあまあまあまあ、まあ、そういう意味では、
まあ、ただただチャンスが欲しい、
はいはい、
ただのチャンスが欲しい
もうよくわかんないですけれど、まあ、とにかく、まあ、その、常連君。
また1.2です。すいません。
まあ、ちなみに、この人間病院っていうポッドキャストは1.2、1.2 でお送りしてませんから、バージョン。
あれ、いくつなんです
か？いや、知らないですけど。いや、それは1でお送りしてるはずです
けど。あ、1なんですか、これ。
いや、それはそうで、いや、まあ、若干ね、その、1.21 とかはいいですけど、
うん、
基本的に僕 1.22 でこの番組をお送りするつもりないですから。
あ、そうなんだ。
そうですよ、それはそうですよ。
それなんか始める前にこう言ってくれないと、そんなもん。
でだから 1.22 をたまに出したときは僕はちゃんと注意してますから、何言ってんのか分かんないっつって、はい、
そうなんだ、
だからもう一個やってるデソラジオっていうポッドキャストでも、
うん、
ジョンジ君っていうね、
うん、
一緒にやってる子がお経とか読み出したらちゃんと 1.22 だよって注意してますから
ちなみにデストロラジオはいくつでやってる
いやもちろん1でやってますから、
あ1なんだ、
だからやっぱりね、その僕の中の周りにいるその野生の変態、
うん、
たちをいつかね、うん、まあ、僕みたいなその努力変態が、うん、だからまああん中では僕は器用な方と言われてますから、
うん、
ぜひいつかね、うん、まあ、完全なる自己満足ですね、これが、これぞ、ポッドキャストという感じでお送りさせていただきましたが、うん、まあ、とにかくね、変人って呼ばれたい病満載でお送りしたわけですから、ある意味
ただ
、
ね、
改めて正しい結果ではあるかもしれないですね。
あ、
全然36歳にてまだ溶けてないですね。
あ、溶けてないですね。
だから
ちょっとつつけばこんな溢れ出るとは思わなかったね。
だからこの病気もこの病気のまま死んだ時に、あ、本当に病気だったって診断されるらしいですから
あ、そうなんだ。
そうそうそう、だからやっぱりこんなこと言ってるうちはね、俺ちょっと変わってんだよっつってるうちは、
うん、
もう努力エンジンですから、はいはい、だからこのまま死ねばね、
うん、
あいつ変わってたねって葬儀で言われるらしいですけどね。
ああ、一番なんかこう何送る言葉として
はいはいはいはい、
ふさわしい言葉なんです
ね。ふさわしい言葉ですかね。いや、だからまあ本当に、まあ、僕はその総括じゃないですけれど、とにかくやっぱりその変人の迫害が水面下で始まっているという噂をね、はい、
そうはさせないぞ、
小野陽子のマネージャーのラブサイケデリコから聞いてるんで、ね、だからちょっと要注意だなと。
あ、そう、
僕みたいな無害な人間のとこにね、
うん、
ある日急に棒に包丁刺したやつを持ってこられたら困るんでね。
あ、
槍みたいにしたタイプでね、
ドラゴンヘッドのあの子みたいにね
あの子みたいとか、古くはデビルマンの最終回みたいな、ね、
はい、怖いね、
怖いですから、だからまあ、
変態怖いからね
いや、そうなんですよ、結局はやっぱり迫害すべきではあるんでしょうけどね、
うん、
けどやっぱりね、 全部が全部一緒くたにしちゃうのはダメですから、
あ、
うん、やっぱり小野陽子みたいなね、
うん、
うん、エンターテイメントの、
うん
うん、パフォーマンス変態もいますから、
あ、
うん、やっぱそういう人は十分楽しむべきですよ、
うん、だと思いますけどね、
一緒に楽しんじゃった方がいいと思うんですよ、
あ、
うん、だからやっぱり
そうですか、迫害が始まりますか
いや始まりますかとは言ってないですが、始まると噂をね、
うん、
聞いてますから、
このままじゃこう始まりますか
いや僕はなんかその身の危険をちょっと感じてますね。
あ、そう、
はい、
え、何、ちょっと離れたところでなんかこう、指さされて笑われてるみたいな。
いやいや、まあ、若干そんなことは前からありますけれど、そういうことではなくて、
うん、
なんかもっとディープな部分の迫害ですね、なんか。
あ、本当。
ディープな迫害が始まるんじゃないかと。まあまあまあまあ、勝手な心配なのかもしれないですけれど。
日本にもあるんだ、ファシズムが。
いやー、わかんないですけど。だから、
何がわかんない、ファシズムって意味がわかんない。
わかんないかったです。
あ、そうなんだ。
正直なこと言うと、ファシズムがわからなかったんで、
そうなんだ、
うん、はい、常識人っぽく逃げようと思ったんですけど、変態に捕まれましたけどね。いや、だからね、
うん、
本当に、人種差別とかもう一回流行るんじゃないかなって思うぐらいね。
ファシズムが？
いや、だから分からんっつうの。
あ、分かんないの？
ファシズムっていうのは何すか？そういう。
人種差別、ね。
あ、人種差別のことですよね。
うん。
なんかね、そのもう肌の色では差別しないんですけど、
うん、
何かしらのジャンル分けしてね、
うん、
人種差別したがってる人が増えてるなっていう、う
ん、あ、
気はしますね。
あ、そう。
やっぱりその流行りっていうのはこうサイクルするらしいんで、
うん、
まあけどね、やっぱそこら辺のサイクルはね、
うん、
うん、やっぱ止めてくべきですよ。
あ、そうですか。
はい、というわけで、だからそれを救えるのは変態だけですよっていうことを僕は言ってるわけですから。
うん、ファシズム、人種差別じゃない
よ。あ、今調べてくれたんですね。うん、
違った。
あ、よかった、安心しました、うん、まあまあ、だから、そういうことなんで、
うん、
たまにあの 1.22 バージョン 1.22 を、
うん、
まあ、人間病院でも出してくれたらなとは思ってます。
まあまあ、出さないようにしても出ますから。
ああ、本当ですか。
変態というものは。
わかりました、うん。だからまあ、ちょっとね、上田君にはまあそこら辺の使命も背負ってね、
うん、
はい、やっていただきたいなと思っておりますので、
はい、
まあ、今週は、エセ変人の、僕がですね、
うん、
お送りさせていただきましたということで、うん、また今度ということで、さよなら。はい、
おいちにの薬を買う。